戸田、羽曳野ハニフ学園は施設の統合をした後に先生方が仕組みの統合を知恵を結集して頑張られたところが素晴らしい。時間、空間、人のつながりをどうするか議論をされたと思います。施設という形で出来上がった財産の中で作り上げられた仕組みも財産、またそれを作るときに先生方の中にできた団結力も財産ではないかと思います。そういったものをこれからどう生かしていくのか、仕組みの先に今度はどういった内容を入れていくのか、羽曳野には大阪初の世界遺産という大きな財産があります。英語やプログラミング教育など最先端のことも議会で議論され、また先生方も努力されていくと思います。施設と仕組みの先に内容をどのようにされていくのか、今後も期待したいですね。南、義務教育学校ならではの魅力的な取り組みの様子としては、一両の電車に全員が乗っているので、前期小学校の児童は後期中学校の生徒に対する憧れや見守ってくれているという安心感があります。後期の生徒は前期の児童に優しく接し、思いやりを持って関わっています。兄弟姉妹のような関係です。入学式では1年生と7年生が手をつないで入場してきます。これほど1年生が安心して入学できる環境はないと思います。そのようなこの学園ならではの取り組みが魅力的な学びとなり、学年の段差解消にもつながっていると考えています。先日は前期の保健委員会が幼稚園に行って手洗いの仕方を教え、図書委員会は幼稚園児を本校の図書館に招いてお話し会をしました。本校と幼稚園は廊下一つでつながっているため、いつでも行き来することができます。そんな環境の中で連携ができることも魅力的な学校になっていると言えるのではないでしょうか。北側、これまでのお話を受けて、近藤議長は本市の取り組みについてどう思われますか。近藤、私自身の思いですが、幼稚園と保育園の間には確固たる区分があったような気がします。子ども未来館高橋は幼稚園児も保育園児も一つ屋根の下で一緒に就学前教育を受けていることは画期的だと感じました。私は駒形に小学校出身で、私の学年は一クラスでした。近田中学校に入学すると1学年が9クラスあり、自分はみんなとうまくなじめるのか不安でした。羽曳野ハニフ学園では年齢差がある小・中学生が同じ建物内で学んでいます。中学生からすると小学生は可愛い存在で、そこに思いやりが生まれます。羽曳野ハニフ学園の施策は、これからの羽曳野市の教育施策としてどんどん押し上げて、さらに充実したものにしていただきたいと思います。これからの教育ビジョン。北側、現在羽曳野コロセアムの敷地内で2つ目の公立認定こども園、仮称西部こども未来館の開設に取り組んでいます。幼稚園2園と保育園1園を1つに、0歳児から5歳児を対象にスタートさせていこうと思っています。また少子化が進み、各学年一クラスしかない学校ができている中で、いかにいい教育環境を作れるのか、羽曳野ハニフ学園を道しるべとして当市の進むべき道を見つけていきたいと考えていますが、戸田先生のご意見をお聞かせください。戸田、羽曳野市は2つのチャレンジを同時にされていると思います。1つは幼・小・中の縦につなぐチャレンジ、もう一つは保養という違うシステムを年齢が3、4、5歳と一緒というところで横をつなぐチャレンジ。この両方のチャレンジをこれから先どのように進めていくのか議論が必要です。 子供たちをどう集めるのか、同年代を集めるのか、異年齢を広く集めるのか、両方頑張っているんですけれど、これをずっと続けるのか、どちらがいいか模索の時期でもあると思います。北側、市の西側は住宅の密集地域、東側は調整区域もあり、緑も多い地域です。子どもの数では駒ヶ谷小学校の生徒数は90人を切っており、対して峰塚中学校では900人を超えています。偏りがある人口の中で、これからは地域別や学校別で考えていかなければいけないと思います。どう生かしていくべきか、戸川さんはどのような思いを持たれていますか。戸川、基本的に学校の適正な規模は担保しつつ、学校が培ってきた伝統や文化、地域とのつながりも大切にしなければいけないと思います。羽曳野ハニフ学園では小規模特任校という制度を取り入れ、校区を区切らない募集を行っています。これも一つの解決方法ではありますが、根本的な解決策ではないので、いずれは学校の適正な規模や内容について特徴的なものを地域ごとに出していく、その特徴に応じてそれに向かって進んでいきたいという子どもがいれば、そちらへの進学を認めるという柔軟な就学指定制度の運用も考えていく必要があります。校区の一部を変更することは地域とのつながりを大きく変えることになります。反対意見も出てくるかもしれませんが、運用の中で学校や地域の特色が生かしていけるような形が取れるのであれば、一つの方向性として見えてくると思います。現在、羽曳野ハニフ学園では18人の生徒が指定校区を変更し通っています。環境さえきっちりと整えれば、こういったことも可能だと思います。北側、私はもともと校区をなくしたいという思いを持っています。ただどんな形でなくしていくのか、学校の規模を人数だけで適正と決めてしまうのはもう古いし、それでは反対意見も出てくる。それぞれの地域性を生かした学校園づくりを進め、それを魅力と思っていただけたら、少し遠くても校区を超えて通っていただける、通わせたい、行きたいと思える学校園づくりをしていきたいと考えています。現在、西の地域で子ども園と義務教育学校を進めていますが、今度は東の地域の生徒数の少ない学校で、地域の特性、学校の特徴を失わずに魅力づくりができるのか模索しています。夏は緑が多い駒ヶ谷で学習ができ、子どもたちが交流し合える。市は移動手段を確保し、子どもたちが年間を通して楽しめる学校を作ることが必要と思っています。具体的にそれを一つ一つ焦らず、次はどこにするのか、皆さんにも興味を持っていただいて、学校づくりを進めていきたいなと思っています。戸田、今のお話はただ単に学校や園をどうするかということだけではなくて、市全体の中でどこに集中地域を置き、文化施設などさまざまなものをコンパクトにしていくかという、非常に長期的な見通しも含めての話だと思います。いろんなことを大事にすると思いますが、何かビジョンがあれば教えていただけたらと思います。点在して暮らすということは、インフラの整備から考えると将来的には大変難しくなってきます。しかし、一箇所だけにとどまると、機能的にも防災的にも非常にリスクが大きい。一定の散らばりはあるが、バラバラというわけではなく、魅力的な学びの場を作り、周りに人々が集まってくる。そんなセンターのような場がいくつかできてくるというイメージだと思います。北側、例えば、羽曳ヶ丘地域には、道の駅や小学校、高齢者が緑を楽しめるグラウンドゴルフ場、子どもたちが遊べる施設や医療機関も近くにあります。 他の地域でも住環境を整えながら魅力ある学びの場を作っていきたいと考えています。議長は東の地域にお住まいで、地域の魅力はよくご存知ですが、そのあたりの思いはどうですか？近藤。駒ヶ谷地域は市の東に位置し、調整区域で必然的に人口が増加しない現状にあり、減少の一途をたどっています。しかし小学校を見ますと100年以上の歴史があります。ブドウ栽培が盛んでにぎわいがあった時もありましたが、後継者が少なくなり人口が減り、小学校の生徒数も現在では100人を切りました。駒ヶ谷幼稚園の園児数は一桁になり、十分な就学前教育や幼稚園機能などが果たせるのだろうかと不安視していましたが、今年度から3歳児保育が始まったことで現在は19人に増え、西浦東幼稚園との交流も始まり、子どもたちの視野が広がったことを大変喜んでいます。羽曳野市は14小学校、14幼稚園が売りでしたが、少子化が進む現状でそれを守り続けることが本当に大切なのかというと、そうではないと思います。一桁の園児数で幼稚園が存続して本当に子どもたちの就学前教育ができているのかといえば、保護者からすればそれは疑問に思われるはずです。幼稚園間の交流によって多くの子どもたちと接することが必要だと考えます。地区によって人口の差があり、この地区ならば幼小中の縦の関係、あるいは子ども園の横の関係と形を分けながら進めていかなくてはいけないと思います。これからはそれぞれの地域の特色を生かし、この学校や園に行きたいと思ってもらえる工夫が必要です。保護者や子どもたちのニーズに合わせた特色を生かした学校園作りを羽曳野市にはしてもらいたいと思います。北側、それぞれの園や学校の取り組みの事例報告をさせていただき、貴重なご意見もいただきました。町の将来をしっかりと見据えながら、これからも未来ある子どもたちへ大きなプレゼントを届けていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。